フィリピ人への手紙2章をお開きください。私は今週の金曜日から約10日間カルバリチャペルの牧師会のため渡米します。毎年この時期にカルバリチャペルの牧師たちが世界中から集まって、1000人以上の牧師たちが集まるカンファレンスです。どうぞ良い学びと交わりが持てるようにお祈りください。また留守の間、来週の日曜日はロイ・トーマさんが、そしてその次の日曜日は平直樹さんがメッセージの奉仕をしてくださいます。どうぞ主の祝福があるように、またその準備の上に主の助けがあるように覚えてお祈りください。さて、先週は私たちはキリストの福音、クリスチャンにふさわしく生活することについて学びました。パウロは自分がいてもいなくても福音にふさわしく生活するようにと3つの勧めをしました。まず霊を一つにしてしっかり立つこと、すなわち一致すること、また福音のために共に奮闘する、共に戦うこと、すなわち福音を宣教し、またすでに教えられていることを守るように、そして福音のために反対者にも会うわけですが、彼らに驚かされることはないように、私たちはキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのために苦しみをも賜っている、そのようなことについて学びました。今日の箇所でパウロは教会の内部の一致について教えています。なぜ教会には一致が必要なのでしょうか。どうしたら教会の一致は保てるのでしょうか。そのようなことをパウロはまず教えていて、そしてその後に私たちがどのような心構えで生きるべきかを、最高の模範者を示して教えています。今朝は2章の1節から11節まで、途中までを学びたいと思いますね。まず1節と2節を一緒に朗読したいと思います。ピリピリとの手紙2章の1節2節、はい、こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。こういうわけですから、どういうわけでしょうか。パウロが前回の1章の27節から30節で述べたことですね。私たちは周りの人にイエス・キリストを明かし、その福音を宣教し、神の言葉を教えると必ず反対に遭うことがあるわけですね。このことは別に珍しいことではなく、驚くことでもなく、ごくごく自然なことで、ですからパウロはそのような反対者たちに驚かされることはない。そしてあなた方はキリストのために信仰だけでなく苦しみをも賜った。で、30節いきますと、あなた方は私について先に見たこと、パウロについて先に見たことというのは、彼がピリピの町にいた時の話ですね。彼は福音を伝えるわけで、川辺で祈り会をしてた婦人たちが救われるわけじゃないですか。でもその後に占いの霊に疲れた、沖縄でも言ったみたいな女性ですね、若い女性がずっとついてきて、神を褒めたたえますとか言ってるんですが、実するとパウロが教えることを邪魔してるだけであって、それでもいい加減イエスの名によって悪霊を退けと言うと、彼女からその霊が立ち去って、彼女も占いができなくなる。あの記事ですね、16章あたりですかね、使徒の働きで、彼女の紐だった男性たちが言いがかりをつけて訴えて、パウロは捕らえられ、鞭打たれ、牢獄に入れられた。そのことを 彼らは見たわけですね。私について先に見たこと、そのこと、また私について今聞いていることっていうのは、パウロは今不当にローマに投獄されていたわけですよね。その今見ていることと同じ戦いを、いわゆる福音のための戦いを経験している、ピリピの人たちも経験しているのです、というこういうわけですからということですね。パウロはこのここで一致を保つように、こういうわけですから一致を保ってください、そのように進めお願いしているわけですね。で、なぜ教会は一致を保つ必要があるのでしょうか。教会には一致が必要ですね。なぜ一致を保つ必要があるのでしょうか。それはイエス様が願っておられることだからですね。イエス様は十字架につけられる前の晩に弟子たちだけを集めて、3年半交渉が公に神の国についてイエス様を教えられ、そして最後のメッセージを公に終わった後に、最後の晩餐を愛する弟子たちだけ集まった時に大切な教えをいくつもなさってますよね。ヨハネの13章から、そしてヨハネの17章行くと主が祈られるわけで、まずご自分のためにお祈りされ、そして弟子たちのために祈り、さらには弟子たちを通して福音を聞いた全てのクリスチャンたちに祈るわけで、イエス様の祈りは、父よ、私とあなたが一つであると同じように彼らも一つとなることです。そのことを主は祈られた。父と御子が一つであるように、私たちが一つとなるように、これがキリストの願いであるわけですね。そしてヨハネの13章の34節35節は有名なところですね。先週も開きました。あなた方に新しい戒めを与えましょう、互いに何でした、愛し合いなさい、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が誰の弟子なんですか、キリストの弟子であることを全ての人が認めるのです。クリスチャンの特徴は愛することですね。なぜなら私たちの父が愛であるから。このように教会が一致すること、また互いに愛し合うことはイエス様が願っておられることですよね。さあ、ここでパウロは教会が一致する理由、原因を言っているわけですが、それは私たちがキリストの励ましを受けて、また愛の慰めを受けているからですね。あなたはどうでしょうか。悩んだとき、苦しんだとき、神の言葉によって励まされ慰めを受けたことはないでしょうか。当然私たちはキリストを信じた者はそのような経験を何度もするわけですよね。苦しみの時に私たちは、苦しみそのものは嬉しくないんですが、苦しむことによって神の恵み深さ、憐れみ深さを私たちは御言葉を通して体験するわけで、イエス様は私たちが苦難の時に遠くにおられるわけではなくて、いつもあなたのそば、私のそばにいてくださるわけですね。そして私たちを慰め励ますわけですが、どのように慰め励ますかというと、あなたが今手元に持っている神の言葉を通して主は私たちを慰め励ましてくださる。また神様は私たちがイエス様を信じたときに御霊を賜ってくださったわけですね。私たちは信じた瞬間、神の御霊が内側に来てくださった。で、御霊の交わりがすでにあるわけですね。で、御霊はどのような働きをするのか。御霊はキリストの栄光を表すわけです。キリストを証しするわけです。 そして御霊は神が私たちと共におられること、あなたが神に愛されていることを深く感じさせてくださるのがまた御霊の働きであるわけです。あなたはどうでしょうか。賛美しているとき、先ほども賛美しましたね。とても心地よいです。単なるカラオケとは違いますね。私たちはカラオケの場合の人に聞かすためにするわけですが、賛美は神に聞いてもらうためにする。ですから上手であろうと天使のような歌声であろうと、その天使のような歌声っていうのは人が聞いて別にどう思うが音痴であろうがとにかく神に向かって歌ってるわけですから、どのような賛美であれ私たちは賛美しているとき喜びがあふれることはないでしょうか。また聖書を読んでいるときに、まあ、いつもがいつもそうではないと思いますが、とても主が語っておられるような感覚、主が近くにおられる喜びがあふれるようなことはないでしょうか。感謝でいっぱいにあふれることはないでしょうか。ありますね。私たちそれは御霊の交わりである。あなたは肉体を持っていると同じように心があり、心の深い部分、これは神を意識する部分、神を受け入れる部分であって、今まではそこが霊的に死んだような状態でしたが、闇の状態でしたが、イエス・キリストを信じた瞬間、主の御霊があなたの内側に来てくださったわけですよね。ですからあなたの心の深い部分、あなたの霊と御霊が共に主を賛美し、そして主の言葉を聞くことによって御霊に満たされて、私たちは喜びにあふれるわけですよね。神の御霊はあなたのうちにおられ、そばにおられ、あなたが神に愛されていること、またすでにイエス・キリストの十字架によって罪が許されていることを、でそればかりではなく神の憐れみ、神の恵み、また愛情がいつも注がれていること、昨日も大雨が降りましたが、雨っていうのはありがたいですね。大地を潤してくれて、豊かな作物を実らせてくれるわけです。同じように神の愛は御霊によって私たちのうちに日々注がれて、私たちがそのように神に愛されていることを思い起こさせてくださるわけですね。このように私たちは神に愛されているのですから、パウロは一致を保ちなさいと進めているわけですね。そして同じ愛の心を持つように、心を合わせ、志を一つにするようにお願いしているわけです。教会に一致があることはイエス・キリストの願いであり、またここでパウロは私の願いでもあります。私の喜びが満たされるように、そのように彼は一致する、保つことをお願いするわけですね。で、パウロはこのピリピの手紙だけではなくして、他の手紙においても何度も何度も一致するように、進めているわけです。例えばローマの12章の16節には、互いに一つ心になってください、第一コリントの1章の10節には、一致して仲間割れをしないように、パウロにつくアポロにつく、そういう愚かなことは言わないように、でガラテヤの5章の26節にもそう言ってますね。エペソの4の3でも言ってます。コロサイの3の13でも、もうかなり言ってるわけです。まあ、このように見るとどこの教会においても不一致の問題があったようですね。このピリピの教会にさえもそれがあった。今もそれは変わらないですね。まあ、それほどすでにある御霊の一致を保つことはなかなか難しいようですね。ではどうしたら教会の一致は保てるんでしょうか。イエス・キリストは一致を願ってますね。パウロの喜びでもあったわけです。すでに伝えた教会が、彼によって始められた教会が仲間割れをしないで一つであること。じゃあどのように保てるんでしょうか。次のところでその答えをパウロは述べているわけで、3節から、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって 互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。ご説一緒にどうぞ、はい、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。私は日曜日の礼拝の後にこの夏結婚する人のために結婚カウンセリングを持ってるんですね、まあ、最近この教会に来た人たちですが、とても幸せそうな2人なんですね。まあカウンセリングの中でいつもする1割の質問があるんですが、とても幸せそうなんです。ごめんね、別にあなた方のことじゃないんだけど離婚する予定あるねって言ってとても結婚カウンセリングの話とは思えないんですが、というのも沖縄も離婚率、皆さん知ってるように、全国トップですよね。まあ最初から離婚を考えて結婚する人ってはいないわけですが、現実としてそれは起こっているわけです。いろいろな原因はあるわけですが、多くの場合性格の不一致ということで別れてしまう。聖書は不倫以外は離婚を禁じていますね。ですから失敗しないために幸せな結婚のための心構えを聖書から教えているわけです。心構えっていうのはとても重要ですよね。心構え一つで互いの間を立て上げることもできれば、また壊すこともできるわけです。これはキリストの教会においても全く一緒ですね。パウロはここでどのように教会の一致が保てるのかを教えているわけです。どのように保つのか。保つということは何かというと、これはもうすでに一致っていうのはあるわけです。それをどのように保つかですね。で、聖書は私たちはすでに御霊による一致があると教えています。で、第一コリントの12章の13節、これも先週開きましたでしょうか。私が読みますね。私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、キリストの体に加えられるように、一つの体ですね。そして一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。私たちは別々の御霊を受けたわけではないんです。神は一つで、主は一つで、御霊は一つで、信仰も一つで、バプテスマも一つで、私たちはイエス・キリストを信じた瞬間その御霊を飲んだわけで、内側にすでに主の御霊があるわけですね。このように私たちは御霊によってキリストの一つの体に加えられたので、体は一つですからすでに一致があるということ。で、すでに与えられているこの一致を今度は保つ必要があるわけですよね。体は一つですから、その一つの体に私たちは加わってなかったわけですけど、神の交わりの中に、キリストの体の中に加わってなかったのが、キリストを信じた時に私たちはこの体の中に加えられたわけ。一致しているわけです、体っていうのは。私の体も一つで、私部分いろいろありますが、皆私の部分ですから、これが分かれてたら大変なことになってくるわけ。一致っていうのは当然あって、それをでも保つ必要があるわけですね。それでパウロは前回学んだエペソの手紙の4章の3節でこう言いましたね。平和の絆で結ばれて、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。御霊の一致を熱心に保ちなさい。すでに一致は与えられている。しかし現実には教会の中では不一致や不和が起こってしまうことがあるわけですよね。このピリピの教会でもそうであったわけです。 で4章の2節いきますと、女同士のいがみ合いがあったとパウロは名前を挙げて書いてますね。それでどうにか皆さん助けてください、彼女たちのため、そして彼女たちも主にあって一致してくださいと進めている。じゃあ何がすでにある一致を壊すのでしょうか。パウロ3節で、交わりを壊す原因は自己中心と虚栄であると言っています。キリストが交わりの中心にいるときは教会の一致、不和は保っているわけ、平和は保っているわけですね。キリストが中心にあるならば一致が保っているわけ。でも自己主張や自分の利益を求める人が出始めると、そこに不協和音が生じてくるわけですよね。また皆がキリストの栄光を求めているときには教会の一致、平和が保っているわけです。でも自分の栄誉を求め、自分を高くし他人を見下すような人が出始めると、不一致や不和が生じるわけです。では教会の一致を保ち交わりを立て上げるのは何でしょうか。パウロは減り下ること、互いに仕えることだと教えています。3節もう一度一緒に読みましょうか。はい。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、減り下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。減り下ること、使えること、具体的には互いにっていうことですね。自分よりも相手の方が優れたものと思うこと、すなわち相手のことを尊敬することですね。そして自分の利益ではなく他の人の利益を考えることです。パウロはあなた方の間では、ご説明するとそのような心構えでいなさいと勧めています。イエス様もマルコの10章、ここは開きましょうか。今のところ押さえていただいて、福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4つありますが、マルコの福音書の10章の42節、私の聖書では新約聖書の88ページになります。10章の42節43節、一緒に朗読したいと思います。はい。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。43、しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。44、あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。45、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。世の中の姿とは全く別ですね。世の中では、支配者と認められた者たちは彼らを支配、人々を支配する、偉い人たちは彼らのように権力を振るう、しかし私たちキリストを信じる者の間ではそうではないということですね。偉くなりたい、上に立ちたい者は下になるように、使えるように、これが天の御国で優れた者。イエス様はマタイの福音書では弟子たちをいつも争ってたわけですよね。で誰が偉いのか、その時に幼子を真ん中に持ってきて、あなた方も悔い改めなければ神の国に入ることはできない、誰が偉いかっていう揉めてる場合じゃなくて、まず悔い改めない限りは入れないんだよ。そして神の国で一番偉いのはこの子供のように自分を低くするものであると 同じようなことが言われてますよね。まあ、このように減り下ること、使えることが一致するために私たちに必要な心構え、心構えで私たちは変わっていくわけですね。以前の心構えとは違って私たちはそのような心構えを持つようにと聖書は教えているわけで、そして謙遜の最高の模範者はイエス・キリストご自身であるわけです。イエス様はマタイの11章の29節でこう言われましたね。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。私から学びなさい。イエス・キリストから学びなさい。ではイエス・キリストはどのような方でしょうか。さあ戻りますね。2章の6節から。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。イエス様はどのような方でしょうか。イエス様は誰でしょうか。イエス様は誠の神ご自身ですね。6節にキリストは神の見姿である方というのは、キリストは神であるという意味ですね。ヨハネの福音書の1章1節にはこう書かれています。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。ヨハネの福音書の1章の1節の言葉というのはキリストのことですね。イエス・キリストは永遠の神である。ヘブルの1章の3節にはこう書かれています。御子は神の栄光の輝き、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。イエス様ご自身もヨハネの10章33節でこう言われましたね。私と父とは一つである。このようにキリストご自身は神であるということですね。そして6節の神の在り方を伏せられないとは考えずと、キリストは神ご自身ですね。そして神の在り方を伏せられないとは考えずとは、神であることをやめたという意味ではないわけですね。神であることをやめて人となったのではなく、神であることをやめることをせず 100% 神でありながら、地上生涯においてその神聖の権利特権を放棄されたという意味です。イエス様は神聖の権利をご自分の利益のためにはこの地上でお使いにならなかった。例えば空腹の時に石をパンに変えようと思えば何でもできる方ですから、変えることはできたわけですが、でもご自分の肉を満たすためには奇跡をなさらなかったわけですよね。そして神は偏在の方ですから、どこにでもいることができるわけですよ。ここにもいるし、アメリカもいる、どこにでも神は住むことのできる方で、イエス様はこの地上生涯の時に瞬間移動をなさったかって、そういうことも可能でしたが、主はそういうことをなさらなかったわけです。ご自分の足で歩いていかれたわけですよね。私たち同じようになられた。で、7節、ご自分を無にしたとは、天にある栄光を放棄されたという。 それでヨハネの17章のあの主の祈りの4節5節でこうお祈りされるわけですね。父よ、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていたあの栄光で輝かせてください。イエス・キリストは2000年前にこの地上に誕生されるわけですが、その時に存在された方ではないわけです。この世界の始まる時でもなく、その世界のこの全てのものが存在する前に主は初めからおられた永遠の神で、父なる神と同じように栄光で輝いておられた方。何のために天にある栄光を放棄されたんでしょう。それは私たちと同じ人間となるためですね。目に見えない神が見える形、人となって来られたわけです。ですからヨハネの福音書の1章の14節にはこう書かれてますね。言葉は人となって、1章の1節は言葉は神であった。その言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。ヨハネは実際にこの栄光の方を見て、彼は触れて一緒に食事をしたわけですよね。そしてその方は父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方はイエス・キリストは恵みと誠に満ちておられたと彼は証言しています。また同じヨハネの1章の18節にはこう書かれています。未だかつて神を見た者はいない。そうですね、神を見た者はいないわけです。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのだ。さらにコロサイの1章の15節にはこう書かれています。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。先に生まれたっていうのは作られたっていうことではなくして、永遠の始めからすでに存在しておられたっていう。このようにキリストは目に見えない神が見える形で人となって来られた方ですね。ご自分を無にして主は来られたわけで、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れというのは、幻で主は来られたわけではない。実際に肉体を持って主は来られた。私たちは同じ人になったわけですが、でも罪を持って生まれたわけではなく、罪を犯したことはないわけですね。しかし私たち同じように肉体の弱さは持って来られた。すなわち疲れますね、乾きますよ、お腹もすくし、痛みも主は感じた。八節、自分を癒しくしたって、へりくだったって。まことの神が人となって来られたということほど究極のへりくだりはありませんね。神が人となって来られた。そしてイエス様は死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたわけです。誰かがイエス・キリストの命を奪ったわけではなく、イエス・キリストは自ら進んでご自分の命を捨てられたわけです。何のためですか？それは私たちを救うためですね。パウロはなぜこのようなことをここで書いたんでしょう。まあ、この部分というのは当時の賛美歌とも言われている、いろいろな言われ方をしますが、なぜ彼はそのようなことを書いたんでしょう。それは謙遜の模範として彼は書いているわけですね。謙遜の模範。イエス様はご自分の権利を主張して天の栄光の座についていることもできました。わざわざ降りてこなくてもよかったわけです。 でも、もしイエス様がご自分の権利を主張していたら、あなたも私も救われてないわけです。救われることはないわけ、方法はないわけです。でもイエス様は私たちを愛するがゆえに、天におけるご自分の栄光、権利を放棄されたわけですね。そして全ての上の上におられる方が、全ての下の下、最も低いものとなられて、私たちの罪のために死なれたわけ。パウロは私たちに何を教えたいんでしょうか。私たちがイエス・キリストのようにへり下ることですね。争いの多くはお互いに自分の正しさ、権利を主張し合うときに起こりますよね。これどのグループにおいてもそうです。家庭においても、会社においても、友達同士でもそうですし、教会においても全く同じですね。でも自分の正しさ、権利を放棄して相手に譲るときに、解決の道がそこに開かれるわけです。イエス様はどうしたんでしょうか。パウロは一致を保つようにお願いして、どのように一致を保てるか、それ自己中心教養をやめて減り下るように、その減り下りの模範がイエス・キリストである。権利を主張できたのに主は減り下って来られた。あなた方もそのようにキリストに習うものになりなさいと、彼は最高の模範をここで示しているわけですよね。そしてその結果を見てください。9節、それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、10節一緒にどうぞ、はい、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。イエス様はご自分の権利を主張しようと思えばできました。しかし天にある栄光を放棄し、人となって来られ、ご自分を低くされ、さらに死にまで、十字架の死に至るまで主は従われたわけ。その結果は何ですか。神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになったわけです。ヘブルの13章、どうぞお開きください。聖書の後半の方です。13章の2節にはこのように書かれています。ごめんなさい、13章ではなくヘブルの12章の2節です。ヘブルの12章の2節、一緒に朗読しましょう、はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に、恥ずかしいもものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。私たちの模範はイエス様です。イエス様はご自分の前に置かれている喜びを見て十字架を忍ばれました。それは私たちが救われるという喜びを主はご覧になっていたわけですね。そのために主は天の栄光を放棄して降りてこられたわけです。そして私たちが追わなければいけない、裁かれなければいけない、自分の罪のように裁きなわけですが、主は私たちが滅びることを願わずに、私たちが救われること、喜んでいること、それが主の喜びであり、主は私たちの罪のために十字架で 死なれたわけですね。そのことによって救いの道は完成したわけです。そして今は世界が存在する前に持っておられた栄光で輝いて再び神の右の座に着座しておられるわけ。私たちにどう適応したらいいんでしょうか。パウロは互いに自己中心虚栄をやめてへり下ることを教えているわけです。そしてその最高の模範がイエス・キリストであるということですね。ですからここでの私たちの適応は私たちも同じようにへり下るということ、互いにへり下って人を自分よりも優れたものと思うということ、自分のことだけではなく他の人のことも顧みる、このような心構えでいるということ。でも生まれつきの私たちの肉の性質はそういうことを好まないですね。イエス様があのマルコの福音書で言われたように、世の支配者たちは支配することを考えている、これが肉の性質なんです。上に立ちたい、支配したい、でもそうではなく減り下ることですね。結果的にどうなるんでしょうか。減り下ったら結果として自分を高めることになるということ。マタイの23章開いていただけますか。マタイの福音書の23章11節でイエス様はこのように言っています。一緒に朗読します。23章の11節、はい。あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に仕える人でなければなりません。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。一番偉大なものは仕える人でなければなりません。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。ヤコブの4章の10節どうぞ開いてもらえますか。聖書の後半です。ヤコブの手紙4章の10節にはこう書かれています。私の聖書では449ページです。ヤコブの手紙4章の10節一緒に朗読します。はい。主の前にへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。主の前にへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。さらに最後に第一ペテロの5章ペテロの手紙第一5章の5節にはこう書かれています。一緒に朗読します。5章の5節6節です。はい。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい、皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へり下る者に恵みを与えられるからです。6節ですから、あなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。皆互いに謙遜を身につけなさい。私たちの心構えは謙遜になることですね。自分よりも相手の方が優れている、そのような心構えを持つことですね。神は高ぶる者に敵対し、へり下る者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時に、へり下る者に対して、神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるため。信仰のない時、私たちは上に上に上に高く高く高くと考えてました。でも イエス・キリストを信じたいのは下に下に下に低く低く低くって、これが私たちが持つ正しい心構えですね。私たちはそのような正しい心構えを身につけましょう。もうすでに皆さん身につけてますが、さらに私たちは意識してそのことを持ちましょう。すなわち、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさいとパウロが勧めているように、私たちはそのように他の人が私よりも優れてるんだ、そのように思いましょう。また自分のことだけでなく他の人のことも考えましょう。そのことを私たちは家庭において実行しましょう。そして職場で、学校で、さらに教会において私たちはそのことを実行していきましょう。そうすればキリストにあって私たちは良い人間関係を築くことができて、神の栄光を表すことができるわけですね。神の私たちに願っていることは、父なる神と子なるイエス様が一つであると同じように、私たちもキリストイエスにあって平和の絆で結ばれて御霊の一致を保つことですね。これがキリストの体である教会の姿なんです。私たちがへりくだる心構えをいつも忘れることをなければ、そのようなことを保つことができるわけですね。ですから私たちは互いにそのような心構えをさらに持ち続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、御子イエス様が天にある栄光を置いてこの地上に降りてこられ、そして死にまで従い、十字架の死にまで従われ、私たちのすべての罪が許されたことをありがとうございます。私たちも神の子とされ、イエス様がへりくだったように私たちも互いに謙遜を身につけ、自分より相手の方が優れている、そのような心構えをいつもキリストイエスにあって私たちが持ち続けることができますように。私たちは肉の弱さを持ってますから、どうぞ主が私たちを助けて、御霊によっていつもそのような思いを思い起こさせてくださいますように。主の前にへりくだって、人々の前にへりくだって、私たちが互いの益のために仕えていくことができますように。どうぞこの教会をさらにあなたが祝福してください。お願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。